続いて使徒書はローマの信徒への手紙5章1節から11節です。新約聖書の第279ページにございます。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は、御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。
使徒信条をもって我々の信仰を告白いたしましょう。信仰告白。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手を宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の右に座し構え、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁く賜わ。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。祈りを捧げます。祈りの姿勢をお取りください。天にいらっしゃいます私たちの父なる神様、今このようにして私たちをこの礼拝堂に集めてくださいまして、あなたを礼拝し御言葉に聞き入るひとときをお与えくださいましたことを心より感謝申し上げます。主よ、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを救い出し、あなたが私たちと和解の道を開いていてくださいます。主イエスの十字架に示されたるその愛を、どうぞ今ひととき私たちにもう一度味合わせてくださいますようお願い申し上げます。またどうぞその確かさを持って終日の歩みを力強く愛を持って歩んでいくことができますよう 何よりも我々の心を支え、聖霊を豊かに注いでくださいますようお願いいたします。自分の罪深さのみに目を向けるのではなく、悔い改めつつ、主イエス様あなたのお姿に私たちの心と目を向けさせてくださいますようお願いいたします。この寒い時期に多くの悩んでいるもの、苦しんでいるものを覚えます。特に今年は北陸の地域、特に能登半島の周辺におきまして、大きな地震の被害から年を始めることとなりました。その場において助けの技、救いの技を行おうとしている一人一人の上に、特にこの国の為政者、管理責任を負う一人一人に豊かな知恵と力をお与えくださいまして、速やかな助けの道をお示してくださいますようお願い申し上げます。またこの国の行く末をどうぞ主をお守りくださいますように、多くの心をくじくような報道がされる現状にあり、多くのリーダーたちがふさわしくない思いや行動をとっているというニュースが私たちの周りにあふれております。主よ、救いはあなたにあります。どうぞあなたの皆にふさわしいこの地上の歩みを作り上げていくことができますよう、御心が天のみならずこの地上でも、またこの国においても行われますよう導きください。そのためにも私たちの心と体とをどうぞ強めてくださいますように、イエスキリストに似るものとして強めてくださいますようお願いいたします。神様、御言葉に耳を傾けようとしております。どうぞ我々の心を開いてください。語るしもべの唇を開いてくださいますように、このひととき、あなたの御手に委ねて、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。神との和解を礎に、希望を生み出す人生と題しまして、お話をさせていただきます。尊重を与えられました聖書の箇所、ローマの信徒への手紙の5章というこの言葉は、おそらく教会生活を数年数十年と続けておれば、まあ、何度となく耳にされた言葉ではないかと思われます。中には暗唱聖句にしているとか、私の愛唱聖句にしているという人がいてもおかしくないだろうと思います。非常に印象深い言葉であり、我々の心を非常に励ましてくださる言葉になっているだろうと思います。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生む、そのような生き方を我々はするのだ。ローマの5章3節のところからになりますけれども、苦難が忍耐、忍耐が連達を、連達は希望という、この4段階のような形で、我々の人生の中に苦難はあるけれども、しかしそれは忍耐を通じて、我々の心の中に忍耐を起こさせ、忍耐こそがその人を練り、そして達せるという言葉が使われるわけですけれども、一定のレベルに到達させる、達人の域にというふうな、まあそういうニュアンスになるでしょう。そしてその連達した姿の中で希望が生まれる、まあ、そのような言葉を今日は中心聖句と言っているでしょう。この希望に至るということを少し考えてみたいと思います。私自身の小さな思い出から始めさせていただきたいと思います。私は子供の頃にピアノを習っていたんですね。で、どういうわけでピアノを習い始めたのか、練習させられるようになったのか、あんまり深い記憶はなくてですね、ただもう母親がやるのだというふうに決めていた状態で、3歳か4歳ぐらいからですね、もうすでにピアノの、まあ、先生なる人のところに行って習いなさいみたいな感じの状態になっていて、お稽古ごとにですね、もう参加させられていたというか、気がつけばですね、やっていたっていうふうな感じだったんですね。まあ、特別嫌いというわけでもなかったんですけども、音楽自体は好きだったという感覚がありましたけれども、毎週毎週練習をして、決まった時間に練習場所に行ってですね、そこでこう先生から
ああ今週も練習してこなかったのねみたいな感じのですね、ああ、あなた全然やってこないで今週を迎えたのねみたいながっかりされる顔とですね、じゃあ練習するかっていうと練習したいっていう気持ちは湧いてこないっていう気持ちとですね、まあ、非常に苦難というか葛藤を覚えた音があってですね、で母親もやらせなきゃと思ったんでしょうね。隣に座ってですね、やりなさいって言ってですね、練習をさせたんですね。練習させていてすごく嫌だなと思いつつ、まあ、でもやった方がいいかな、やらなきゃなとかっていう葛藤を、まあ、4歳5歳ぐらいの子が抱えていてですね、母親クリスチャンだったので、その4歳か5歳ぐらいの少年の私にですね、この聖書箇所を出してきたんですね。苦難が忍耐を、忍耐が伝達を、伝達が希望をっていうふうに言ってですね、今は苦難かもしれないけれども、ピアノを弾くのは苦しいかもしれないけれども、しかしその苦しみを乗り越えたところにこう伝達があるんだ、希望があるんだと、希望のところまで行きつけるように、希望っていうのはその時私ね非常に輝いた言葉に聞こえましたね。まず苦難があるだろうと、苦しいけれども忍耐を重ねることによって伝達できるっていう、そういう言葉がですね、最後は希望の世界に入っていくんだっていう、そういう言い方をしてですね、ピアノはさほどものにはならなかったんですけども、しかしその言葉は非常に印象深く私の心の中、頭の中に残った記憶があります。今牧師をやっているということの、まあ、大きな影響の一つ の原因だと言っていいだろうと思います。苦しかったんですね。しかし忍耐を重ねることによって、忍耐強く打ち込むことによって連達することができる、まあ、そのような言葉はですね、非常にそれはそれで一つの思い出深いというかですね、私にとっては思い出深い、またある程度どのような人であってもですね、何か打ち込み始めたら忍耐する部分がいるし、その忍耐を重ねる中でだんだん上達していって連達していって、まあ、そのようになっていく、達人の域に行けるかどうか、まあ、やってみないとわからないけれどもというふうな、まあ、そういう感覚というものはですね、どのような世界、どのような分野においてもあることだろうと思います。スポーツの世界でもそうでしょうし、勉強の世界でもそうでしょう。美術とか芸術のような、もちろん音楽の世界もそうだろうと思います。多くの忍耐と練習を重ねてというふうな部分が必ずあるだろうと思いますね。ところが聖書が告げる今日のお話はですね、タイトルに書きました通り、神との和解を礎に、神様と和解と何度も言ってますけども、これ仲直りということです。この仲直りをしたということを基礎にしていないと、それは単なる苦しいものになってしまう、息苦しいだけのものになってしまう。聖書が伝えたいのは、その修行をすることの苦しさと上手になるでしょということの喜びというところではなくてですね、そうではなくて、一番土台になっているのは神様との和解なんだ、仲直りなんだという、そのことが一番重要というかですね、その結果苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望をという、そういう生き方になるぞと言ってるわけです。ですので今日は6節以下のですね、和解というテーマのところについてまず考えていきたいというふうに思いますし、和解というものがどのように行われたのか、神様はどうして我々と仲直りをするに至ったのかということをお話ししたいというふうに思います。神様は我々と仲直りするっていうんですね。我々はアダムとエバ以来ですね、あの禁断の実を食べてしまったあの時以来というのが聖書の言い方ですけれども、神様と切れてしまってるんですね。神様とつながれなくなってしまって、神様との関係がおかしくなってしまっていて、今はほっとくと仲が悪い状態だ。我々はつながることができない。そういう人、皆さんの頭の中、心の中にも思い浮かぶでしょうかね。あの人とは仲が悪くなってしまって、もうちょっと連絡したくもない、顔も見たくない、お話できないっていう人がですね、いるんではないかと。一人や二人そういう人が長く生きていればですね、出てくることもあるのではないかと思います。神様は人間全体に対して、罪深い人間に対して、いやもうあなた方と一回切らねばならない、関係を断たねばならない、エデンの園を出て行ってもらわなければならないという、その計画を実施しましたけれども、しかしそれだけではなくて、我々と和解するのだ、仲直りするのだ、もう一度関係をつなごうではないか、 それをイエス・キリストにおいて実現したというのが聖書の話であります。6節このように書かれています。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。これが十字架の福音であります。我々教会が十字架を掲げている、イエス・キリストが死んでくださったという、そこに神様との和解があるというのです。7節続けます。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。8節。しかし私たちがまだ罪人であった時に、罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されましたというわけです。関係がおかしくなってしまった時に謝るということをするわけですが、謝るということをする時に少しかしこまるとですね、謝るのとともに何かこう物品を、果物を持っていったりとかですね、これは本当に申し訳ありませんでしたと言ってですね、菓子折りみたいなものを持っていって、何かこう交通事故みたいなことがあるとですね、どうぞお許しください、もう本当に申し訳ありませんでしたというような意思表示を示すということをするわけですね。あるいはもっとひどい場合は慰謝料を払うみたいなことをすることがあります。本当に申し訳なかったということをちゃんと責任持って感じてますということを表すためにお金を持っていってですね、何十万何百万というようなお金を出して、本当に申し訳なかったですと言って謝るというやり方で、あの時の罪を許してください、あの時の失敗をどうぞなかったことにして仲直りをしてくださいますようにということを罪を犯した側がするというのが我々の普通の、あるいは我々の世界であり得ることでありますけれども、神様は我々に対してその神のご愛を示すという時に全く逆のことをやったって言うんです。何をなさったでしょうか。神様は我々に何か生贄を出せとかですね、何かお金払えとかですね、菓子折りお前準備してこいっていうふうに言ったんじゃないんです。本当はそうあるべきなのかもしれませんが、しかしそうはなされなかったんです。それをやれば人間は神にただ背いて滅びてしまう、いなくなってしまう。そうではなく、神様は私の方であなた方のその菓子折りは準備してある、賠償金は準備してある、あなた方に払うべきものは私の方で準備してある、イエス・キリストを私の方で用意してこの地上に送り込み、そして人間の罪のために血を流し死ぬということは、あのイエス・キリストに、あのお方に全てやらせたんだ、そこで全ての償いの支払いは全てもう終わっているから、だからそれを信じて、ただ信じるだけで私の方を向き直りなさい、私ともう一度関係を作りなさい、私と仲の良い生活をしなさい、共に生きる生活がそこからスタートできるんだ、自分の罪にではなくてイエス・キリストの十字架に目を向けて、私の愛にあなた方の心を頼らせなさい、そこに向けなさいと言ったわけです。神に背いた我々は何かを支払ったわけでなく、何かを差し出したわけでなく、ただただ神様が準備してくださった主イエス・キリスト、罪人のために、罪深い我々のために神様がそれを差し出してくださったという、そのことを信じている。正しい人のために、この人は立派だなと思う人のために命を投げ出す人はひょっとしたらいるかもしれません。すっごく素敵な立派な人のために、私は命を捨ててこの人についていこうとかっていうようなことをやる人は少数ながらいるのかもしれません。しかし神様の愛はそうではないって言うんです。そうではなくて、この罪深いもののために、このボロボロの汚れ切ったもののために、この不信心なもののために、私は命を差し出す、御子を差し出す、私はそれを支払う、その罪をあがなうために、その罪の代価を払うために、私は独り子を、人間たちをあなた方に差し出す、私の愛に応えてくれないか、私の愛に反応してくれないか、私と共に生きる生き方を、 再出発しようじゃないかと言っているわけです。パウロはこのメッセージを語りながら続けて和解という言葉、仲直りをしたということを語り続けています。まあ、義になったとかですね、和解をしたとか、まあ、堅苦しいというか難しい言葉はもちろん出てくるわけですけれども、根本的には正しい生き方をして私と共に生きようということです。9節以下、それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。和解と救いには少し違うニュアンスがあるようです。救いという言葉には、まあ、少し将来のニュアンス、我々がこの地上において罪深い世界において、まだ罪の中を生きねばならないというところから救われる、神の御国に入るということのニュアンス、将来我々は救われるというふうなニュアンスと、和解という言葉にはもうすでに主イエスの十字架によって仲直りは始まっているという、そのニュアンスの違いがここから読み取ることができます。ローマ書を読み進めていくと、8章のところでは我々は希望によって救われているという言葉があるんですね。少しこの将来に起こるというニュアンスを含めつつも、しかし今起きているのは何なのか、今主イエス・キリストの十字架によって起きたのは何なのか、それは神様と和解したということなんだ、神様と仲直りしたということなんだ、この仲直りをしたということを誇り、我々は誇っている、神を誇りとしている、まあ、そのように書き連ねるわけです。この最後に出てきた神を誇りとしているとか、あるいは、今日前半のところですね、2節のところに書いてある神の栄光に預かる希望を誇りとしているという、この誇りという言葉、まあ、それだけ読むとですね、なんか私は偉そうにしているっていうふうな、こうすごいだろっていうふうに誇っているっていうふうに言いたくなるようなニュアンスの言葉ではありますけれども、少し違うニュアンスが込められています。この神様と和解したということ、そして神の栄光に預かる希望を誇りとしている、神様の栄光に預かるという希望を胸に抱いているという、そのことに喜び踊りたい気持ちになっているというニュアンスがある言葉です。そのことに興奮している、そのことによって自分の人生はすごくいい方向に、大変に素晴らしい方向に自分は方向づけられていて、背中を押されていて、そのことをとても喜んでいるというふうな、まあ、そういう複合的なニュアンスがある誇りという言葉です。そこに向かわされている、そこに歩みを進めている、まあ、何かスポーツ選手が素晴らしい舞台に向かって自分は進んでいるんだという、そのことを誇りとしている、喜びを覚えている、ある興奮とかむしゃぶるいみたいなものを覚えている、まあ、そのように言いたくなるような言葉はこの誇りという言葉には込められています。この和解から救いへという、その歩みを進めていくという、そのことを礎に、神様と仲直りをした、神様と我々はいい関係になっているし、ただイエス様の十字架によって私たちはその神様との関係を回復している、仲直りができている、そのような思いを我々は胸に秘めて、喜びを持って胸に秘めて、そして3節に行くわけです。その思いを持って5章の3節、そればかりでなくこの地上においては苦難をも誇りとします、それさえも我々は喜びに似た、我々の心を高揚させるようなものとして誇りとして我々は知っている、我々はその苦難を通じて忍耐すること、忍耐することが連達すること、連達が希望を生む、この希望において我々は救われている、そしてその希望は確かな希望なんだと言い切ることができる、神様の愛が私たちの心の中に注がれているから、 聖霊なる神様が私たちの心に愛を注いでいてくださるという、この現状を鑑みるみ、苦難があるということもまた私たちは誇る、喜びを持ってそれを受け止める。私たちはそのことにむしろ興奮しているぐらいのニュアンスがあるという言い方なんですね。人生の中に苦難があります。キリスト教徒になると何の苦しみもない生き方をしますみたいな宗教はですね、これ全く聖書の教えではありません。むしろ信仰的に生きようとすればするほど苦難が増えます。信仰をごまかそうとすれば楽な道を選べるかもしれません。主イエスキリストに従って生きていこうとすると、むしろこの世においてはそれは苦難を引き寄せる生き方におそらくなるでしょう。しかしその苦難が私たちの心に忍耐を生み出すということができるならば、そして忍耐という言葉は愛という言葉と深く結びついています。人を愛する、神を愛する、その愛というものが本物になるためには忍耐というものが必要で、耐えるというところが必要で、その忍耐をするという生き方を持って練り達せられる。だからこそその人は神にふさわしい人間として人生を送ることができる。あるいはこの連達という言い方はですね、その人のキャラクターという言い方があるんですね。キャラクターっていうとなんかこうディズニーのキャラクターとかですね、ドラえもんとかですね、そういうキャラクターっていうふうに我々思いやすいわけですけども、キャラクターという言い方ですね、その人当人が持つかけがえのない性質なんですね。苦難において忍耐するということ、愛を持って忍耐し忍び耐えるということをやることにおいて、他の人とはかけがえのない、取り替えることのできないその人の独特な性質がこの地上に現れ、この世界に生まれてくることになる。それまで存在しなかったその人の独特の存在感が、いや同じ人間なんだけれどもこの人は違うよね、この人は何か素晴らしいキラリと光るものがあるよねと言われるような、そういう生き方がそこに現れる。苦難において忍耐し、その磨かれた人間性の中に現れる希望は決して人を失望に終わらせることがないというわけです。このようにして人間の希望というものは本物になります。世の中にどれほどの偽物の希望があることでしょうか。どれほど多く我々は失望に終わる希望というものを、将来こういうふうになるよ、こういうふうにいいことが起こるよ、こういうふうになれば素敵だねというふうな、まあ、そのような言葉を我々は聞き、そしてそれが偽物であることを知り失望するという生き方をどれほど我々は経験するでしょうか。先ほど政治家のことについて私はお祈りを捧げました。それは聖書の中の一つの大事なテーマだと思っているところがあります。そして我々は今政治家の言葉を聞いて希望にあふれるという思いをするでしょうか。日本の将来は明るい、これは確かな希望があるというふうに思えている人がどれほどいるでしょうか。何かため息をつきたくなるような、がっかりさせられるような、やっぱり裏金かよと思うような、そういう思いにさせられることがしばしばなのではないでしょうか。人のことを批判するというのはその次のステップです。今私たちが心の中に今日持って帰っていただきたい、皆さんに、他ならぬ皆さんにお持ち帰りいただきたいのは、一人一人皆さんがまず苦難と連達を持って誠の希望を心の中に生み出すということです。他の人とは違う、皆さんにのみ与えられた苦難があります。避けなければならない場合もあるかもしれませんけれども、しかし忍耐を持ってこれは私が取り組まねばならんことだということがあるはずです。多かれ少なかれこの地上では必ずそういう側面があります。その苦難において忍び耐える、その忍耐する姿の中で人は他の人とはかけがえのない、取り替えることのできない本物の自分として磨かれていき、練り清められていき、そのような人のみが生み出すことができる希望というものがあります。そこに本物の希望があります。 それは主イエスが十字架を負うて歩まれたという生き方を我々も負うて生きるという、その姿にこの地上に生まれ出る、他のところから生まれ出てこない、主イエスの姿にのみ我々は見出すことができる、それに従ってのみ生み出すことができる希望というものが、将来は明るい、これは確かに良いものとして私たちは受け止めることができる、我々の将来は確かに歩むことができる、大丈夫だ、あの和解してくださった神様が私たちを守ってくださる、この苦難の中でも忍耐を持って神に祈り忍び耐えていく中で、私たちは神の恵みを知った、神の愛を感じ取った、神の愛を受け止める恵まれて生きてきた、そのような生き方をする人のみが生み出す希望というものがあります。そういう人だけがこの地上に生み出すことができる。ないんです。ないものを、周りがないからといって我々もなくていいんじゃないかではないんです。周りが生み出さないかもしれないけれども、しかし小さいながらも確かに我々の人生の中で、我々の心の中で、我々の生き様の中で生み出すことができる希望、これを主イエスに従いながら、また神様に祈り頼りながら生み出していく歩みを進めていきたいと思います。祈りを捧げます。祈りの姿勢をお取りください。天にいらっしゃいます私たちの父なる神様、我々の人生にはそれぞれに苦難があります。避けるべき苦難もあり、逃げるべき時もあるかもしれません。しかし主よ、忍耐すべきものについて我々がそれをきちっと見定め、忍び耐え、あなたに祈りつつそれを乗り越えていくことができますよう、また我々も連達されたものとして生きていくことができますようお導きください。主よ、願わくば我々の生き方の中に、我々の心の中に確かな希望を灯し、またその希望の中を生かして全く救いの中に導いてくださいますようお願い申し上げます。主イエス様が十字架を負ってくださいましたので、願わくば我々も自分たちに与えられた十字架を手放すことなく背負い切ってこの地上の歩みを全うすることができますようお導きください。松沢教会の上にあなたの豊かな祝福を与えください。過渡期を迎えております。多くの悩みもあるかもしれませんが、どうぞその一つ一つの上に豊かなお導きをお与えくださいまして、特に4月からの新しい歩みの上にあなたの豊かな祝福をお与えくださいますようお願い申し上げます。寒い中、それぞれの家庭におります、覚えつつも集うことのできなかった一人一人の上にも豊かな祝福をお与えください。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。